朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日火曜日は私八幡旬のスポーツプレゼンツ、ならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。さてセリーグでは日曜日ヤクルト入賞決まりましたね、
はい、
ただ一方でパリーグまだまだ優勝争い激しさ増しています。そんなプレー球界で世界に誇れる記録の筆頭といえば、先日あの国民栄誉賞受賞アスリートの回でご紹介した王貞治さんね、王さんの868本塁打、そして先週紹介したイチローさんのメジャー年間最多安打の262安打、これも誇れますよね。
すごいですね。
でその他当時の世界記録だった福本豊さんの1065盗塁とか、アスリートの国民栄誉賞受賞3人目となった衣笠祥雄さんの2215試合連続出場などなど、枚挙にいとまはありません。しかし今日58歳のお誕生日を迎えるこの方も、地味ながら日本の野球界で誇れる数字を残した方です。その方とは1964年9月27日岡山県生まれのプロ野球の元内野手、川井正弘さんです。川井正弘さんは小技が得意な、すごく守備がうまい内野手で、川井さんが記録した通算533本の犠牲バントは世界記録。
はい、世界記録。
そうなんです。この通算の犠打成功率は9割を超えて、犠打職人とかバント職人、バントの神様というですね異名を持つ選手で、守備の名手に贈られるゴールデングラブ賞を6回受賞するという実力を誇る名ショートプレイヤーでした。まずはその川井さんのプロフィールからご紹介します。プロ野球選手を目指していたお父様の影響で野球を始め、そのお父様から手習いは坂に車を押すごとしという言葉を与えられます。これ子供の頃からいつも言われてきたそうで、
はい、
理由はですね、ちょっとでも油断すると坂道をずるずる転げ落ちてしまう、学問でも野球でも常に努力し続けて継続してやれ、油断しないでとにかく努力し続けろという意味で、この言葉を胸に中学高校へと進学しても野球を続けたそうです。ちなみにご実家のお父様はですね、今でも河合商店という駄菓子屋さんを経営されていまして、店内にはジャイアンツの選手のグッズやサインがたくさんあると、人気のお店だそうですよ。
ああ、そうなんですね。
そんな河合さんは岡山市の藤田中学から岡山県立岡山南高校へ進学、硬式野球部のピッチャーとして2年生の夏に第63回全国高等学校野球選手権大会、3年生の春に第54回選抜高等学校野球大会へ出場。この活躍が認められまして、1982年のドラフト会議で読売ジャイアンツから4位で指名、ピッチャーとして指名されたんですが、入団直後に内野手に転向するんですね。
はい。
で83年のルーキーイヤーは2軍生活に終始します。ただしその頃須藤豊2軍守備走塁コーチの熱心な指導によって、ショートのプレイヤーとして才能が徐々に開花。プロ2年目の84年には早くもその守備力が当時の王貞治監督の目に留まって1軍に初昇格。3年目の85年から守備要員として1軍に定着。プロ初の犠牲バントはこの年の6月13日対ヤクルトスワローズ戦で決めております。そんな河合さんの転機なんですが、プロ7年目の1989年、長い読売ジャイアンツの歴史上初めて背番号0つけたのがこの河合さんなんです。
はい。
この年から藤田元志監督というですねピッチャー出身の監督が就任しました。すると野球も投手力と守備力を中心とした守りの戦術が取られまして、河合さんは持ち味の守備力や確実性のある小技を磨いて絶対的な巨人の2番ショートの座を勝ち取るんですね。この年自己最多の98試合に出場、初めてゴールデングラブ賞も受賞しております。レギュラーとして迎えた1990年には当時の年間犠牲バント記録を抜きまして58犠打のプロ野球新記録を樹立。また自身初となる規定打席にも到達しまして2割8分8厘という打率の好成績を記録します。翌年91年は今度はですね66犠打、自分の記録をさらに伸ばして更新します。
はい。
3年連続ゴールデングラブ賞を受賞して2番打者ショートとしての地位を完全に確立するんですね。 ところが93年からはですね、今度はバッティング大好きな、攻撃大好きな長嶋茂雄さんがですね、巨人の監督に復帰します。でも2番ショートとして変わらずレギュラーで活躍、4年連続でリーグ最多安打を記録、打率もチームトップの2割9秒を記録して、自身初の全試合出場も果たしました。また96年から98年まで巨人の選手会長も務めて、名実ともに巨人の顔となって、96年には札幌、当時まだドームがありませんから、丸山球場でプロ入り初の満塁ホームランも放ちまして、首位から最大 11.5 ゲーム差をひっくり返して大逆転優勝を果たした、あのメイクドラマの実現に大きく貢献するという活躍をします。ただその後、攻撃大好きな長嶋監督がバントをあまりしないタイプの、例えば清水孝之さんを2番に据えるなど、極端な攻撃役を標榜したため、7番8番を打つ機会も増えて、さらに若手の本木大輔さんや西俊久さんの台頭もあって、97年が規定打席到達の最後のシーズンとなりました。ただ犠打の記録は少しずつ積み重ねて、1998年、 STB ラジオの解説でもおなじみ平野健さん、記録持ってたんですよ、日本の最多記録持ってたんですが、通算252犠打のプロ野球新記録を樹立して、平野健さんを抜くんですね。そして99年、大型ショート内野手の新岡智弘さんの加入によって出場機会減少するんですが、守備要員、バント要員で依然チームに欠かせない存在となります。ただこの頃から巨人には FA 選手の加入が相次いで、出場機会も減少していきます。河合さんの出場は代打や守備固めに限られていくんです。2001年には同世代の選手が続々引退しましたが、河合さんは現役にこだわります。そして2003年8月20日東京ドームで通算512犠打を達成、ついにメジャーのエディ・コリンズの記録を超えて、ギネス世界記録にも認定されるという、すごい計画を残すんですよね。
メジャー超えすごいですね、
はい、先ほどですね、平野健さんの記録を見た際、252と言いましたが、452ギダの間違いでございました、失礼いたしました。そしてですね、この記録を超えたことを機に、この年現役引退表明します。9月21日の引退試合では2番セカンドとしてスタメン出場、第3打席でセンター前ヒットを放ってダイソーを送られて退き、試合後は引退セレモニーが行われました。ただですね、ここからちょっと河合さんの運命狂い始めるんです。実はこの引退した後、一軍の内野守備走塁コーチの就任内定していたんですが、直後に慕っていた原監督、当時の渡辺恒雄オーナーの読売グループの人事異動発言により辞任となってしまいます。しばらく保留状態続いたんですが、混乱のあと球団から2軍の内野守備走塁コーチ就任を言い渡されたんですが、なんと10月の6日、引退撤回して巨人退団するんです。そして元同僚である落合博満さんが新監督に就任した中日ドラゴンズに入団テストを経て、なんと11月6日移籍が決まったんですよ。引退セレモニーまで行ったのに、
はい、
なんとも驚きの現役復帰をですね、果たしたんですね。
そんなことあるんですね。
いや、びっくりしました当時。で、移籍初年度の2004年は落合監督の一芸に秀でている選手を起用するという采配に合致する活躍を見せて、地味ながらも代打バント守備要員として存在感を発揮、サヨナラヒットを2本打つなど中日のリーグ優勝に大きく貢献。移籍後初めて巨人戦に代打出場してバントを決めたこと、そしてもうこの頃できてました、札幌ドームでは巨人の佐藤浩司投手からホームランを放ったことで、古巣巨人の応援席を含めて球場全体から歓声が沸き起こったこともあったということです。そして2006年には球界初のメンタルアドバイザーというポジションに就任します。選手としてはチームが勝っている試合で8、9回あたりから主に、立浪元監督の守備固めとして出場することもありましたが、10月13日翌年の選手契約を結ばない方針と一軍コーチ就任要請を球団から伝えられ、現役引退を表明。翌年から中日一軍内野守備走塁コーチに就任することも発表されました。そして最後の試合は10月15日、名古屋ドームでのシーズン最終戦、横浜戦は河合さんの引退試合として2番サードでスタメン出場。1打席目はヒット、2打席目は送りバントを三塁線に決め、この犠打が、通算533犠打という記録となり、自身が持つ記録を更新。試合終了後はチームメイトから胴上げされ、選手生活を終えます。 が、河合さんがですね最後に選んだ舞台、実はその後訪れる日本シリーズだったんです。
はい、
この年の日本シリーズはパリーグの覇者北海道日本ハムファイターズとの試合でした。河合さん、札幌ドームで行われた第5戦に代打で登場、見事最後の送りバントを決めて有終の美を飾りました。なおこの試合で勝利したのはファイターズ。北海道移転3年目でこの試合勝ったことで日本一になった試合だったんです。
はい、
それが河合さんにとっても最後の試合だったということです。でこの試合を機に引退した河合さんですが、もう一人引退したのが現在のビッグボス、あの新庄剛志さんもこの試合で現役生活を終えたということになるんです。河合さん、新庄さん、同じ日に現役生活を終えたという札幌ドームでの忘れられない試合の一つとなったということになります。そして明日9月28日の朝耳リサーチは札幌ドームとファイターズというテーマでお届けいたします。ファイターズの札幌ドーム最終戦、いよいよ明日行われるということです。2004年の北海道移転から19年、皆さんも少なからず思い出があると思います。まつわるエピソードを明日のこの時間にお届けしてまいります。朝耳アラカルトでした。